ありがとう。作家の本田健です。今回のテーマはお金に愛されるためのシンプルな習慣です。さあ、あなたはお金に愛されてますか？そしてお金に対してどういうふうな気持ちを感じているでしょうか？お金を愛している人はたくさんいますけど、お金に愛されている人っていうのは意外と少ないんじゃないかと思います。今までたくさんのお金持ちの人たちと付き合ってきて、どういう人がお金に愛されているのか、そういうのも僕なりの視点があるので、今日はそういったことを紹介したいと思います。最後までご覧ください。お金に愛されるっていうのは実はすごく面白いテーマで、いろんな人たちがお金を愛している、あるいはお金を大事にしているっていうふうなことをよく言うんですけども、でもじゃあお金に愛される人はどうなのかっていう、今日はね、側面で話をしたいと思います。これ恋愛と一緒でね、お前のこと愛してるとか君のこと愛してるっていうふうに言ったとしても、愛されるのと別ですよね。だからほとんどの人たちがお金に対してストーカーのような態度で接してるんですよ。もう追いかけていって、もうお前がないとダメなんだって、お前がないと死んじゃうとかって言ってるわけですよね。でもじゃあお金が皆さんのことをどう思ってるのか、これは意外とノーマークじゃないでしょうか。なので今日はお金がどう考えてるのかなっていうふうなことから考えていただきたいと思います。なぜかというと、お金を愛するのは勝手だけど、お金に愛されるのは技術がいりますよってことですよね。恋愛で考えてみてください。誰かのことを好きになって片思いして、その人の家に押しかけていくことはできるけど、でもその人が同じように愛してくれるかというと、全く違う話じゃないですか。そういった意味で、そのお金を愛するのと同じように、お金に愛されるってことをやらないと、幸せなお金持ちにはなれないという話です。なので今日は、そのお金に愛されるためにどうすればいいのかっていうところから行きましょう。そして、お金と恋愛はすごく似てるっていう観点からお話しますので、恋愛で困ってる人、いろんな人のことは好きになったりするんだけど片思い多いって人はよく聞いていただけたらと思います。1番目、お金を大事にするってことですよね。これは考えたら彼氏彼女でも一緒ですよね。相手を大事にしなくて、俺は愛してんだとか、君のことが好きなんだ、だから家にいてくれとかって言われたって、ちょっと迷惑じゃありませんか。なので例えばお金で言うとね、一回君が来たらもう家から出さないって、これは監禁ですよね。でもお金に対して似たようなことはしませんか。お金が来たらもう貯金して逃さない。なぜかっていうと、何かあったら困るから。でもそんな恋愛関係に皆さん入りたいでしょうか。なんか結婚したらずっと家にいてくれたら、もうなんか結婚する気がないますよね。そういう意味では、あなたがどういう気持ちなのか、嬉しいの悲しいのとか、そういうふうなことを気遣って気配ってくれる相手なのか、あるいはただ単に自分のそばに置いときたいっていう、なんて言うんでしょう、昭和の怖いおじさんみたいな感じなのか、まあ、あるいはストーカー気質の女性なのか男性なのかって、そういうことを考えてみてください。そういうことを考えた時に、お金も気持ちよく家にいてくれる。もちろんいつだって出て行ったっていいよ。でもすごくいてくれてありがとうとか、まあ、そういうふうな感覚がお金に伝わってないと、もうあの家絶対行っちゃダメだよって、もう命からがらね、その皆さんの家から出たら、あの家やばいっていうふうにして、お金さんがこの家来ちゃダメって罰をつけられる。これが貧乏神が住まう家ってことなんですけど、そういうふうにならないためにはどうしたらいいのか、お金を大事にするってことをしてください。物理的にお金を大事にする。僕のセミナーにいらっしゃった方がね、手作りでこれ作ってきたんですってくれたのは、財布を入れる布団。だから家に帰ったら、まず財布を休ませてくださいと、これ玄関に置いといてくださいって、こう猫ちゃん用のベッドみたいなのをくれたんですよね。で、家に帰ってきたら、まず最初に玄関で財布を出してありがとうって言って寝かせてあげるっていう風な人がいましたけど、昭和の経営者はですね、小さな会社を経営している人は、お札をお客さんからもらったら、それをですね、いちいちクリーニングしたり、お金を洗ったり、そういう風な経営者っていたんですよね。なので、このお金を物理的に大事にするっていうのは、ものすごく面白い感覚だなと思います。まあ実際ね、その、こう、お金を大切にするっていうので、アイロンかけたりとかする必要はありませんが、まあそれでもそれぐらい大事にする感覚はいいんじゃないかと思います。なので、自分が使ってるお金、これを誰かの幸せのために使えるかどうかっていうふうな観点で、無駄遣いしないってことかもしれないし、もっとお金に働いてもらうってことかもしれないし、いずれにしてもお金を大事にする。これが一番目です。2番目、お金に常にありがとうという。例えばこれ恋愛関係で考えてください。例えばね、付き合い始めて時間取ってくれてありがとうって、忙しいのにデートにね来てくれてありがとうとか、僕と一緒にいてくれてありがとう、私と一緒に行ってくれてありがとうっていう人と、もういて当然だっていう人とだったら、どちらの人の方が好感持てますか？ お金も一緒だと思います。いつもありがとうって言ってくれる、そういう相手とは一緒にいたいと思うんじゃないかなと思います。なので、もしあなたがお金に愛されたいと思うなら、お金をこっちから大切にする。そういうふうに考えてみてください。なので、お金が入ってきたらありがとう来てくれて、お金を払う段になったらありがとう今までね、ありがとうね。今度ね、そのコンビニの店員さんのところに行ってって。そしたらそのコンビニの店員さんが時給で今度もお金をもらって、それが息子さんのランチ代とかね、塾代とかになるかもしれませんよね。そうやってお金っていうのは循環するんです。なのでお金に対してありがとうって言えるかどうか、ぜひ考えてみてください。さあ、そしてお金を幸せにする、この感覚も3番目、ぜひ持っていただきたい感覚です。お金に喜んでもらう、お金を幸せにする、この感覚ってすごく大事なんですよね。で、お金を幸せにするってどういうことなのかっていうと、お金だって、もし意思があったとしたら、人を不幸にするようなとこには行きたくないはずですよ。でも、もしそれがね、なんか個人を助けるとか、犬猫とか虐待を防ぐ、まあそういうふうなお金になるんだったら、よし、やったって言って喜んで行ってるはずです。あるいはお孫さんのプレゼントに変わるとか、学費に変わるとか、あるいはその地震でね、苦しんでる人たちに食料届けるとか、そういうふうな幸せなお金になった時に、お金はあなたのところに行きたいと思うんじゃないでしょうか。僕は密かにね、そのスピリチュアルなレベルで考えた時に、お金って夜中人間が寝てる間にペチャクチャ喋ってるんじゃないかと思うんですよ。あそこに行ったらすごいいいことあったよって、めちゃくちゃ感謝されて、楽しかったし、あそこに行ったらいいことあるよ、そうなの、じゃあ本田健さんとこ行ってみようっていうふうに思われるように、お金を大事にして、お金にありがとうというお金を幸せにしている人がいるとします。で、もう一人は、もうお金なんかやって思ったりとか、お金の悪口言ったら、お金って最悪だよねって。そんなところに皆さん遊びに行きたいでしょうか。そういう意味で、お金を幸せにするという観点で考えてみてください。4番目、お金で人を喜ばせる。これもね、ちょっとテクニックが必要です。なぜかというと、例えば誰かにプレゼント買ったらいいかっていうと、そういうもんでもないんですよね。で、お金って渡すのにもすごくコツもいるし、技術もいるし、そういった意味で、お金をどうやって楽しんでもらうのか、こういうあらゆる方法を考えておくっていうのは、とても大事だと思います。あなたが例えば1万円あったとして、どういうふうに人を喜ばせますか？例えば自分で何か欲しかったシャツを買うとか、雑貨を買うとか、お風呂に入れるアロマのグッズを買うとか、そういうふうに使うこともできるし、そのお金を半分割って、5000円ずつのランチとかディナーに行って、楽しむとか、ということもありますよね。その1万円で寄付して、猫ちゃんの餌にするってこともできるかもしれないし、その1万円で幼児虐待のですね、防止するセンターの母子が逃げてきた、そういうシェルターのための運営費に使うってこともできるかもしれません。あるいはお子さんと何か楽しいところに行くってことかもしれません。お金っていうのは人を喜ばせるようにできてるんですよね。なので、お金で人を喜ばせるってことができるようになってくると、もっともっとお金が入ってくるようになります。なので、お金に愛されるためには、お金を使ってお金にお願いして人を喜ばせる練習が必要だと思ってください。5番目、これが最もこのビデオで言いたかったことです。人生を楽しんでください。人生っていうのは楽しむためにあります。なのでね、ものすごい贅沢をしろってことじゃないです。プチ贅沢でもいいんですよ。けれども、例えば普段は質素でも、たまにね、家族で外食して、例えばお寿司に行くとか、お寿司だってその超高級のお寿司に行かなくても、回転寿司の一番安いのでも、みんなで行くと楽しかったりしますよね。まあそういう形で、お金がないならないなりの楽しみもあるし、例えば家族でディズニーランドに行くと何万円もかかるけど、河原でね、フリスビーでもやったらほとんどお金がかからないんですよ。僕の友達でヒッピーみたいな感じでね、お金をかけないっていうのを一つのそのポリシーにしてる人がいるんですけど、すごいですよ。山の中で生活してるんですけどね。そういうこうなんか行楽地に行かなくても、散歩したらすごいし、河原に行ったらいいし、フリスビーのあのアイデアはその人からもらったんですけど、フリスビーを子供で遊んでたから、すごいね、フリスビーなんかどこで見つけたのって言ったら、その河原で見つけたって言ってたんですよ。だから、お金をほとんどかけずに人生を楽しむこともできると思います。なので、そういうことで言うと、お金がなくてもあっても人生を楽しむことができるってことを考えれば、お金があればもっと楽しむ選択肢が広がりますよね。例えば、さっき言ったフリスビーを投げてですね、遊ぶっていうのはお金がほとんどかからない。じゃあ、例えばディズニーランドに行ってみる。それも一つのイベントですよね。なので、毎月行けないかもしれないけど、1年に1回とか2年に1回とか、もうちょっとずつ100円貯金をして、それで貯めていったらめちゃくちゃ盛り上がりますよ。それは外食もそうかもしれないし。で、お金っていうものは、 あればあるだけ楽しいかっていうと、そういうわけじゃないけども、なかったらちょっと不便なことが多かったりします。なので、お金を使ってどうやって人生を楽しめるのか考えてみてください。今ね、世界一周旅行券ってのがあるんですけど、エコノミーだと実は30万ちょっとで行けるんですよね。で、もちろんホテル代とかもあるんですけど、世界一周ってのはこう何千万ってかかるようなイメージありませんか？けれども、今、世界一周の飛行機だと30何万で済む。そういう意味では、もう一生に一回世界一周がしたいと思ってお金がないなと思っても、ちょっとずつちょっとずつ貯めていって、人生で一回こういうことやってみたいというふうに貯めていったお金、それは本当に生き金だと思います。そういう意味で、あなたが心から楽しめるようなことをお金を使ってやってください。そして、一回お金を使って自分を喜ばせたり人を喜ばせることができたら、お金って最高だなって、お金さんありがとうねって、お金のおかげで私は最高の人生生きてますってなったら、あの家にみんなで行こうっていうふうになるはずです。なので、お金がですね、来たら祝福してください。ありがとうと言って、感謝して、たくさん褒めて、そしてお金を幸せにしてください。そしてあなたが心から人生を楽しんで、お金を楽しんでしてたら、お金さんの方からあなたにぜひ手伝わせてください。サポートさせてください。行っていいですかっていうふうになると思います。まあそういう意味ではお金がね、列をなしているような、そういうふうな人生になったら最高だと思いませんか？ぜひお金に愛されて生きてください。というわけで、今日のありがとうワークわかりますよね。どうやったらお金に愛されるのか、こういうことやってみたいなとか、確かにお金に愛された経験、おじいちゃんにお金をもらったとか、お金ですごく幸せになった体験、これをね、シェアしていただけたら嬉しいです。あなたのハッピーストーリー、これを書いてください。このお金に愛されるというコンセプト、いろんな角度でお伝えしたいと思いますが、お金って素晴らしい。僕はそう思ってます。ありがとう、ありがとう、ありがとう。作家の本田健でした。ご視聴いただいてありがとうございました。ただいま、ハッピーマネー会員っていうのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そしてもう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話しています。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。まあ、心理学の話から、国際政治の話、そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて見てください。